のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2026年1月11日から17日のニュースを振り返っていきます。最初にガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会に関するニュースをお伝えします。この週はイスラエルとハマスの和平計画第2段階に移行するとアメリカが宣言した週になります。ですが第1段階の条件はそもそもあまり満たされていないという状態でした。また支援物資が止められているので投資する人が出てきてしまって、主に乳児ですね、乳幼児が新たに投資してしまうということもありました。では最初にガザ地区に関するニュースをお伝えします。3つお伝えします。1つ目のニュースです。アメリカはガザ停戦の第2段階を宣言したが、第1段階で何が得られたのか。こちらは16日のアルジャジーラの記事になります。この記事がよくまとめられていまして、第1段階で5つの条件が提示されていたんですけれども、それが満たされていたのかどうかというのを一つずつ検証しています。一個ずつ見ていきたいと思います。一つ目、攻撃の停止。こちらは実行されませんでした。停戦開始以降、イスラエルによる攻撃の1日あたりの件数は一応減少したんですけれども、10月10日停戦ですね、10月10日以降、イスラエルは少なくとも451人のパレスチナ人を殺害、1251人に負傷を負わせています。2つ目、パレスチナ人捕虜の釈放と引き換えにイスラエル人の捕虜を返還。こちらはまずハマス側は生存していたイスラエル人の捕虜20人全員を解放しました。また死亡した捕虜28人の遺体のうち27体を返還しました。残る1体は捜索中です。対してイスラエル側は約2000人のパレスチナ人の捕虜を解放しました。ですがパレスチナ人の捕虜に関しては全ての人が解放されたわけではなくて、未だ女性や子どもの捕虜が残っています。また医者も多数拘束されたままになっています。あとですね、イスラエルは死亡したパレスチナ人の遺体を特定するための DNA 鑑定機器の搬入を許可していません。なので戻ってきた遺体が誰なのかわからないという状態になるということですね。3つ目、イスラエル軍の撤退。こちらは完全撤退は達成されませんでした。イスラエル軍はイエローラインと呼ばれる区域まで撤退することに一応なっていまして、ちなみにこのイエローラインというのもイスラエル側が勝手に決めたラインですね。で、地面に黄色いコンクリートブロックで一応境界が示されていますが、こちらの中、こちらの区域まで撤退することにはなっていなかったというのと、イスラエル軍がですね、アルジャジーラのファクトチェック機関の調査によりますと、このイエローラインのブロックを移動させていまして、支配地域を拡大しています。まあ、めちゃくちゃですねこれは。はい、ということです。4つ目、完全な人道支援。結果はイスラエルが支援を制限し続けているという状態です。一応停戦合意上は支援物資を直ちにガザ地区に送るというふうにしていたんですけれども、停戦の10月10日から1月9日まで、2025年10月10日の停戦から2026年1月9日までに本来5万4000台のトラックがガザに入域するはずだったんですけれども、実際入ってきたのは2万3000飛んで19台でして、これは許可されるべきトラックのわずか 43% に相当します。また支援物資だけではなくて、イスラエルは30団体以上の国際組織に対してガザでの活動を禁止しているんですが、これには例えば国境なき医師団ですとか、ノルウェー難民評議会、ケアインターナショナルなどなどの多くの救援に関係する団体が含まれています。 5つ目、ラファ検問所の開放。こちらは実施されていません。このラファ検問所というのは、ガザ地区とエジプトの間の主要な国境地点でして、支援物資の搬入、人の移動ですとか、あと医療搬送の生命線になっているんですけれども、ここは完全に閉鎖されたままになっています。ということで、第一段階の条件が全然、特にイスラエル側ですね、満たされていないんですけれども、その状況で第二段階に移行するという宣言がなされてしまったということになります。二つ目のニュースです。アメリカ特使、ガザ戦争終結計画の第2段階開始を発表。こちらは14日のアルジャジーラの記事になります。ドナルド・トランプ米大統領の中東特使であるスティーブ・ウィトコフ氏は、アメリカが仲介した和平計画の第2段階を開始すると発表しました。こちらの第2段階では、爆撃を受けたパレスチナ地域を統治する暫定行政機関を設置します。またガザ地区の完全な非軍事化と再建を実現するというふうにウィトコフ氏は述べています。ちなみにハマスに対しては、死亡した捕虜の即時返還を含む義務を完全に履行することを期待している。従わない場合は深刻な結果を招くというふうに述べています。はい、ということで、イスラエル側がですね、むしろ義務を遂行していないんですけれども、ハマスに対してかなり強気な姿勢という状態になっています。でですね、第一段階の条件が満たされてないまま、さらに第二段階をどうやって進めるんだろうと思うんですけれども、一応パレスチナ側は、第二段階自体は割と肯定的に受け止めている様子がありまして、例えば15日のザ・クレイドルの記事で、パレスチナ各派ガザ停戦の第二段階を協議という記事があるんですけれども、こちらによると、ハマスの代表団と他のパレスチナ派閥の代表者が1月15日ですね、先ほどの記事の翌日に集まって、エジプトの首都カイロで会合をしまして、第二段階について協議しているということです。では3つ目のニュースです。停戦後のガザで100人以上の子どもが死亡、毎日1人死亡の計算に。こちらは読売新聞の14日の記事になります。ユニセフによりますと、パレスチナ自治区ガザで去年の10月に停戦合意が発効して以来、100人以上の子どもが死亡、数百人が負傷しています。停戦後も毎日1人が死亡している計算になります。死者100人の内訳は、少年が60人、少女が40人ですが、こちらは詳細な記録が残る事例のみでして、実際の死者数はもっと多いと見られるそうです。ガザの保健当局によりますと、停戦後のガザでの総合的な死者数は13日時点で447人。2023年10月にガザで戦闘が始まって以来の死者数は7万1400人を超えています。ということで、停戦中にもかかわらず、子どもが死亡してるわけですよね。兵士とかではなく、何の罪もない子どもたちが死亡しているという、殺害されているということですけれども、非常に、ひどい状況ですね。この中で、停戦は成立しているという言論がまかり通っている部分があるわけですけれども、そうではないということはやはり覚えていきたいと思います。続いて、ヨルダン川西岸地区のニュースを一つ紹介します。イスラエル、ヨルダン川西岸の中心部を通るバイパス道路の建設開始へ。こちらは13日のザ・ガーディアンの記事になります。イスラエルは来月、ヨルダン川西岸地区の中心部をパレスチナ人から遮断するような形でバイパス道路を建設する予定になっています。ベザレル・スモトリッチ財務大臣は、この計画がパレスチナ国家構想を葬り去ることを目的としていると述べています。このバイパス道路は、入植地区域内の すでにある道路からパレスチナ人を排除するような口実をイスラエルに提供するような形になりまして、バイパス道路の区域内ではイスラエル車両のみが通行を許可されるという予定になっています。反対派はこのバイパス道路をアパルトヘイト道路と呼んでいまして、これはパレスチナ人とイスラエル人を別々の交通システムに強制的に分断するという効力があります。ということで、イスラエル側がですね、また新しい形でアパルトヘイトを進めてパレスチナ人を囲い込むという方法をまた見出してしまっています。こうやって国際社会には分かりにくい形で少しずつですね、入植地を拡大し、パレスチナ人が入れない地域を増やしていくということが行われています。かなり手口が巧妙ですね。続いてイスラエルの動向のニュースを一つ紹介します。イスラエル議会、パレスチナ人非拘束者を対象とした死刑法案を推進。こちらは13日のパレスタインクロニクルの記事になります。イスラエル議会クネセトは2023年10月7日の事件への関与を疑われているパレスチナ人に対して裁判所が死刑を科すことを認める論争的な法案を前進させています。こちらの法案は1月12日深夜に19人の議員の支持を得て第1回目の審議を通過しました。反対票は投じられませんでした。この法案ですと有罪判決を受けた者への死刑が可能になります。また被告は将来政治的な交渉ですとか囚人交換の協定の対象から除外されますので、死刑を受けたらそれが確定ということに、ほぼ確定ということになります。死刑は注射での、死刑ですね、致死注射を利用するという方法になっています。ということで、国際社会的には死刑を廃止する方向で動いている中で、逆にですね、死刑を推進していくということをイスラエルが行っています。さらに対象がパレスチナ人になるわけで、公正な裁判をおそらく経ないで死刑判決が下されてしまう可能性が非常に高い状態で死刑が、施行されてしまう危険性をはらんでいます。これ反対する人がイスラエル議会にいないというのも恐ろしい話ですし、いくらパレスチナ人側が抗議活動をしても、それはこう反イスラエル的なものとみなされて、声はイスラエルの方に決して届かないという状況になってしまっていて、これは他国からの圧力も必要なニュースだなと感じます。最後に国際社会に関連するニュースを一つお伝えします。数十人の芸術家、ガザ地区の病院に対するイスラエルの組織的な攻撃の停止を訴える。こちらはザ・ガーディアンの12日の記事になります。数十人のアーティスト、例えばシンシア・ニクソン、マーク・ラファロ、イラナ・グレイザーなどなどですね、そういった方々が医師、人権活動家、人道支援団体と連名でイスラエル政府、また世界の指導者宛てに書簡を送ってガザ地区における医療支援の即時再開を訴えています。非営利団体グループが主導したこちらの書簡に署名した人物の中にはウェサム・ハマダさんも含まれます。この方はガザ市出身の5歳の少女ヒンド・ラジャブの母親です。この5歳の少女ヒンドはイスラエル軍の発砲によって死亡しました。彼女は救助隊の到着を待っていたんですけれども、救急車が彼女のもとに向かう途中で砲撃を受けました。彼女の物語はヒンド・ラジャブの声という映画で描かれまして、アカデミー賞候補にもノミネートされました。こうした各国からのですね、著名な方々の声というのがイスラエル政府や指導者に届けられるというのは非常に大きなことだなと思います。その声自体がその政府、各国の政府に効力があるかどうか というところよりも、そういった著名な方々がイスラエルに対して声を上げているということを世界の多くの人々が見ることによって、これは本当に大きな問題なんだという認識が広まる、そこが非常に大事だなと思います。またその書簡で扱っているその病院に対する攻撃というのは本当に国際法違反ですので、そういったことをイスラエルが堂々とやってしまっているということももっと広まってほしいなと思います。今回は以上になります。最後にちょっと余談なんですけれども、最近ですね、ネタニヤフ調書という映画を見ました。英語の現代だと The Bibi File になるんですけれども、こちら大変興味深い映画ですので、もしご興味がある方がいらっしゃれば見ていただきたいなと思います。ネタニヤフ首相がですね、賄賂を、受け取ったりしています。それで非常に訴えられているんですけれども、イスラエル国内で訴えられているんですけれども、ガザへの攻撃を続けることで今戦時中なので、首相の座を降りることはできません、緊急事態ですという体で、首相を続けているということを映画で描いています。その背景に他にもいろいろな問題があるんですけれども、ぜひですね、ご覧いただければと思います。以上、1月11日から17日のニュース振り返りでした。他のニュースのまとめもソムドの集いホームページに掲載しています。ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは Free Palestine Within Our Lifetime